ちは、ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今回は京都被爆2世3世の会世話人代表の平信之さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日21日の放送が1回目なんですけれども、明日22日がいわゆる禁止条約発効の日ということで、はい、平さんにとってやっぱり特別な思いが何かあるのではないかということでお聞きしたいなと思うんですけれども、いかがですか？
そうですね、核兵器の禁止条約が初めて、できたのはね3年前ですけど、はい、いよいよ条約として正式にスタートする日を明日迎えるわけで、まあ人類と言ってもいいぐらい非常にこう人類史に、まあ、刻み込まれるようなすごい日だというふうに、まあ、思ってまして、はい、こういう歴史的な日に私たちが立ち上げる、まあ、身をもってですね、はい、その場にいることができるっていうのは非常に大きな喜びであって、戦後も75年というふうに言われますけど、はい、大変な苦労の中で、こういう条約を作るために頑張ってこられた皆さんに、はい、感謝や敬意を表しながら、まあ、一緒にですね喜び合いたいなと、はい、とりあえずは思っております。
はい、これまでにやっぱり本当に原子爆弾が戦争で使われてから75年経ってるわけなんですけれども、何が一番この禁止条約に対してこう思いというか、どうしてこれが欲しかったかっていうところは何なんでしょう？
国連憲章でもそうですし、はい、いろんなまあ戦争にまつわる条約っていうのが戦後も作られてきていて、まあ、その中でその戦争っていうのが仮にやむを得ないとしてもね、はい、だからといってどんな兵器武器でも使っていいっていうわけでは決してないというのは、はい、国連憲章を含めて、認められてきたわけですよね。そういうものはね、はい、核兵器のように無差別大量破壊兵器、あらゆるものを破壊してしまう、あるいは抹殺してしまう、まあ、そんなものは、はい、たとえ戦争といえども許されないだろうと、はい、一般的にはそんなふうに言われてきていたし、はい、まあ、心情的にも道徳的にもそうだそうだという意見は戦後ずっと長く運動として続けてきたわけですけど、はい、それが条約という、まあ、国際法ですよね。
そうですね、
法規範として、はい、核兵器を、開発しても作っても持っても使ってももちろんいけないと、あるいは今回の条約はそれをもってね、威嚇をする、いわゆる核抑止ですけどね、はい、それも許されないんだと、はい、さらには核によって被害を被った人々とか、あるいは第一地球環境ですよね、はい、そういうものを修復していく、あるいは救済をしていくことも義務付けられると、はい、非常にこう具体的に、核兵器を禁止する、ことがですね法律として提起されたのも初めて、人類史上初めて で、そうです。それはまあ非常にこれから核兵器を排出していく運動とっては、力強いものを私たちは手にすることができたと、はい、そこがまあ一番大きな今回のなんて言いますか内容というか特徴ではないかなと思っています。はい、
あとはこの条約をいかにしてこう有効なものにしていく、実際に今核持ってると言われている核保有国は5つプラス4つが持ってるんじゃないかと言われる9カ国も世界中にある、その9カ国にある原子爆弾というか核ミサイル全部合わせたら地球が何回壊れても済まないくらいの量になるんだっていうふうに科学的には言われてるけれども、実際じゃあそれ使われない保証は禁止条約だけでいいんだろうかっていうのは横でぼーっと聞いてて本当に使わないの、使わないようにできるのっていう疑問はあるんですけれども、その辺の効力っていうのかな、どうなんでしょう。
まあ、核兵器をなくしてこう廃絶をしていこうという運動はこれまでもずっとね続けられてきたわけですけど、はい、まあ、さっきも紹介しましたけど、条約という具体的なものがない段階での運動と、はい、条約できたことによって、運動を進めていくことは大きな違いがあって、はい、まあ、私たちは核を持っている国あるいはそれに依存する、核の傘に、まあ、依存している国々ですね、日本もそうですけど、はいはい、そういうことに、国々に対してもう核をやめろと、はい、いうことを非常にこう力強くね、はい、法律でもって、訴えていくあるいは迫っていくことができるという、はい、そこは非常に大きな違いだというのと、はい、実際には私たちの運動で、はい、直接関わってくるのはやっぱし 核を持っている国や、はい、あるいはその核の傘に、追随している国々ですね、はい、そこの政府を変えていくと、はい、いうことが、まあ、直接的には大きなテーマになると思いますし、
はい、
まあ、あの禁止条約が発効した上で次の段階というのは、はい、そういう核を持っている国や追随国をの政府を変えていくと、はい、の姿勢を変えていくと、はい、そこに、まあ、注力した運動がこれから必要なんじゃないかなと思いますね。
ある程度的が絞られていくみたいなところありますよね。そ
う
したら
そうです、
ね、ただこう危ないよ 危ないよばっかりじゃない、うん、こう持ってること自体が罪なんだみたいな、
そうです
ね、挿入方向にちゃんと世界中がこう動いていけるともっと進むかなという感じはするんですけれども、具体的に被爆2世3世の会としては何かされますか。
まあ、2世3世の会だからというわけではないですけど、はい、まあ、たくさんの皆さんと一緒にですね、はい、焦点はさっき言ったように、はい、核兵器禁止条約を署名する批准する、はい、そういう、まあ、日本政府になっていくというところが最大の焦点だと思いますので、
ね、この国は日本なんで、はい、
それを実現するための、今でしたら具体的な署名運動とかですね、はい、でまあ、今年は2021年は総選挙のある年でもありますので、
そうですね、
まあ、従来はその選挙でも核兵器の問題っていうのはちょっと横に置かれるって言います
か
ね、
うん、なんか争点にならなかったですよね。
争点にされてなかったけど、うん、今度はもう違いますので ね、
そうですね、
禁止条約というものが実際存在した上で の選挙にもなってきますので、
はい、
まあ、そのことを、多くの政党や候補者に迫っていくと、うん、いうことも、もうこれ今年特に今年の具体的なテーマではないかなと。これは日本に限らず核を持っている国や、同盟国の、うん、共通する問題ではないかなと思ってますけど、
ね、特にあの選挙に立候補される方たちに、うん、あなたはどう思うんですかって、
そうそうそうそう、
ね、あの意思表示してほしいですよね、一人ずつ、イエスノーの。そうですね、
それともう一つは、はい、まあ、そのことと深く関係するんですけど、まあ、今コロナでね、
はい、
世界中の人々が大変な状況になっていると、あるいは地球環境の問題や格差貧困の問題も同じような深刻な問題が世界中を追ってるわけですけど、はい、一方で核兵器にのために開発をしたり維持するために費やされている世界のお金っていうのは、
はい、
日本円にして8兆円にも上ると言われているわけですよね、
は
あ、で、まあ、日本は核は持ってないですけど、でも軍事費のために、まあ、6兆円に近い国家予算もね、うん、ね、今年もまあ出しているということで、はい、まあ、人を殺すためだけにこれだけ膨大なお金が使われている、
はい、
一方で、核兵器 の、まあ、脅威とか、うん、コロナ問題とか放置されていると、
うん、
まあ、これは許されないだろうということで、
はい、
私たちが、まあ、直面しているコロナの問題とも合わせて、うん、核兵器をなくしていく運動というのは、強めていく必要があるんじゃないかなと思っていますけど、
逆に言えばそのお金他のことに使える。
そうです、
そういうことですよね、いやそれ嬉しいな、うん、なんとなく
検査でも ね、そんなもっと大々的に検査をするとか、
うん、病院いっぱい作るとか、
そうそう、医療機関にはしっかり援助するとか、
うん、
もう本当に差し迫ったことがたくさん求められているわけで、そのためにも、はい、核兵器等はですね、早く排出していくことが必要なんじゃないかと思っています、はい、
そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は被爆2世3世の会会世話人代表の平信之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオはこの番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想を憲法9条の会までお寄せください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。